Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam.
Sulame laya majapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulame laya majapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
般若心経いきます。マカハンニャハラミタ心経 この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆ともに仏道上善ことを年末からずっと4回ぐらい連続して一本案でやってきましたけれども、来週ちょっと動きますね。来週の土曜日ですね、1月25日かが名古屋の、マイソールエイトさんというヨガスタジオさんですね、久屋大通りのところにありますけども、久屋大通りね、名古屋の人なら、あそこが見る街路樹が非常に綺麗だってね、有名ですけども、その街路樹を見下ろすようなところにある非常に素敵なヨガスタジオさんで、1年に前はねもっとやってたんですけども、最近ちょっとねお寺さんが会場増えたんで1年に1回か2回ぐらいになってますけども、去年ができなかったのか、ね、はい、久しぶりにやりますので、マイソルさんですね、ぜひぜひおいでください、ね、それでその翌日ね、26日の日曜日が、東山の田志賀中さんでやりますので、法然院さんの隣っていうか、法然院さんのほとんど境内の中みたいな感じのとこですね、そこ一番の私らにとっての、京都の私らが自由を聞くような場所ですので、ぜひおいでください、ね、私はもうそこに泊まりますので、ちょっと遅くまでいろいろ話そうと思ったら話せますので、ね、ぜひおいでください、はい、でね、それとね、今週、それは週末で、今週の、火曜日ですね、21日の火曜日は、今ね、集英社さんの方で、集英社っていうのはマインドフルネスかける禅を出したところですけども、その編集者の人とつながりずっともあって、で、羽根新経のねをマインドフルネスから読み解くっていう、スタンスで、読んでいます。今は2回ほどやってね、今度3回目なんですけれども、 集英社さんっていうのはあそこら辺にビルが大きなビル3つあるんですけれども、そのうちのアネックスビルっていうところね、あの一番上の階です。PTX からですね、申し込めるようになってますので、ぜひおいてください。7時から始まるけども、6時半ぐらいから会場を開きますので。ですので、都心でね、働いてる人でも、普通に残業せずに終わったら間に合う時間ではないかなと思いますので。話と、多少瞑想もやりますので、ね、ぜひぜひ非常に、ね、神保町ってね、なんかこう落ち着くような雰囲気で、そこのど真ん中にありますので、ね、ぜひおいてください、ね、それとね、23日の木曜日が目黒不動尊の方で、不動尊ね、昨日もヨガの会 やりましたけど、私らが毎月、瞑想とヨガの会をね、交互にやってますけれども、そこを会場として、衣装さんと、藤田衣装さんとの、何年か前に、アップデートする仏教を体感しようっていうね、会を、で全国回ったんですけども、それを去年ね、なんか知らないうちに復活になっちゃってて、去年は新宿の朝軽でやった後ね、名古屋大阪とやって、でまたちょっと東京に戻って、ね、目黒不動でやろうという、ね、話になって、なってますね。だから目黒不動は私も衣装さんもよくそこで会をやるみたいなんで、私は衣装さんにとっては、非常に親しみのある場所ですので。でそこのね、副住職さんとは私ら非常に親しい関係になっていて、全面的に応援してくれてますので、ね、非常にいい会になるのはもう間違いないですね。いつも通りね、一生さんと私が1時間ずつぐらいワークショップという形でやります。一生さんは、ボディーワークってやるってね、彼のボディーワークは毎回違うので、今度どんなボディーワークやるのか分かんないですけども、彼がその日に思いついたことを多分やると思いますけどね。石田さんのボディーワークって非常に有名ですけども、実際にやったことないっていう人も結構、特に一方の、ね、関係者って、私と石田さんが話すのはね、散々、朝からとかで聞いてはいるけども、定談とかね、なんかでね、だけど実際ワークショップというのは受けたことない人が多いと思いますね、一方案の関係者の人ね。なのでぜひ一度はね、やってみてください、ね。本当に私らで言うと微細な感覚に至る直前までは衣装さんがっちりやりますので、本当に背骨とかなんとかね、だからその後を受けて私が微細な感覚にから入るんだけど、ものすごく入りやすくて、今までね、一方案はいきなり微細な感覚なんで、どうしてもなんかいまいち分かんないっていう人いるかもしれないですから、そういう人はね、ぜひ、23日来て、ちょっと平日だけどね、ちょっと無理してでも来てもすごい意味があるんではないかなと思いますね。もう徹底的に背骨とかね、その重力とかいろいろ彼独特のいろんな言葉を使って、体の方から攻めていきますので、ね、で衣装さんのワークショップの後に、私がリレーでワンダロメソッドやるけども、多分絶対に微細な感覚感じると思います。この間、6月かな、6月か名古屋でやったんだけども、名古屋の時は本当にまさに背骨っていうことをね、やって、そしたらもう背骨にバンバン通っちゃってでその後微細な感覚を受けたらもう本当にいつも以上だったってね、特に名古屋のヨガの先生たちが盛んに言ってましたけどね、はい。ヨガっていうのは体を腕を動かして足を動かしたりねするけども、本当に言うと背骨を動かしてるんだってね、背骨を動かしているというイメージが一番大事だっていうようなこと、それは最もだなと私も思いますかと、ね。でその後ね、 一旦休憩挟んでいよいよ対談になりますけども、一応ねテーマがね、形容詞のつかない心理っていう、ちょっともう完全に一本案寄りでちょっと伊藤さん申し訳ないんですけども、伊藤さんもまあ OK 出してくれたんで、そうなって、まあ、これはねまあ、ポッドキャストをずっと聞いてる人ならお分かりのように、去年のねクリスマスの日の、ウィークリー落合っていう番組に出て、MC のね石川アンジュさんっていう、ごめん石山アンジュさんですね、私石川って言っちゃうんだけど、石山ですよ、山アンジュさん、っていう MC の方に、来年の抱負はどって聞かれて、いきなり聞かれて、なんかついね言葉に口に出て、形容詞のつかない心理ってね、でそれがまあその日の番組の流れから言ってもね、流れが本当に、データとかね規定された自分とか、それによってどれほどみんなが苦しんでるのか、まあ、特に高浜さんというね花丸学習会の人も言ってましたけども、母親たちがもう夢中になってそれをやればやるほど子どもたちがどんどんどんどん追い詰められていくっていうね、ことだったんで、まあ、それとまあ同じ文脈で、まあ、宗教の方から言うと形容詞のつかないね心理で、これについてももうちょっと、何回かお話ししているのでもう大丈夫かと思いますけどもね、でそれについてねちょっとお話ししたいと思います、まあ、っていうのはアップデートする仏教っていうのはそもそもそれが狙いですので、まあ、今日のねテーマとも関わりありますけども、なんていうかな、仏教 1.0 はこうです、 2.0 はこうです、 3.0 はこうですっていう話とはちょっと違うんですよ、ね、ちょっと違ってもうちょっと自由にできたらいいのではないかなっていうことをねやっています。はい、どうなった、あ、 中島さん、はい、どうぞどうぞ、え、もう一人誰、あ、なんでひろみちゃん、はいはい、今日はちょっと、あ、そうか、これは一般の人に相手に出しただけだけど、今日のテーマはね、芋は洗わずに食べるものなのだ、大手放せないっていうねいう題にします。これなんじゃこれあってね、芋を洗うって、これはもうもちろんピンとくる人はピンとくると思います。まあお猿さんですね。100匹目の猿、100匹目 ?101 匹目どっちが ?100 匹目か。まあどうしても100匹目の猿っていうね、ちょっとちょっと有名になった話とかけてますけど、だけど私は同じような話するわけがなくてね、スピリチュアルの人たちとね、ちょっと違います。ああ一方はもうとうとう100匹目の猿言い始めたかとは思わないでくださいね、全然ちょっと違いますからねはい、それについて、ちょっといろいろね、話していきますけれども、それと全部つながっていますので、ね、はい、だから、あ、そうか、だからね、Facebook のねイベントページを見れば帰ってきた、帰ってきたね、アップデートする仏教ってのですぐ検索かかると思いますので、そこからね申し込んでください。で飯田さんっていうね名古屋の浄土真宗の坊さんが主催してますので、その人と愛さんっていうね、辻元愛さんっていう人2人で主催者でですので、まあ、飯田さんにメールして、まだまだ申し込みギリギリまで申し込み受け付けますので、ね、ぜひおいでください、ね、寒いけれども、まあ 暖房ちゃんとストーブも入れますので問題ないと思いますね。はい、じゃあいいかな、そんなもんかな。はい、でそのとか2月の接心とかね、まだいいですね。2月の接心はね、久しぶりに一方でやりますのでね、冬でちょっと寒いですけれども、まあちょっと一番寒い接心だけども、まあ大丈夫じゃないかなと思いますね。一方案とあと不思議案さんに泊まっていただいて、それから鎌倉禅寺っていうね、歩いて15分のところにあるゲストハウスに泊まる人も出てくるかと思いますけど、これまだねちょっと正式に告知してないので、もう来週頭に告知しますのでね、そしたらぜひ申し込んでおいてください。そんなのかな。はい、いいですね。それとね、私サンガジャパンの私の連載の話は全然してなかったと思うんだけども、サンガジャパンさんですね、年に3回出しますけれど、3回出してると思いますけども、12月にね出たお金特集のねサンガジャパンに、私の連載の2回目が載ってますので、ぜひぜひ、いやちょっと目を通してください。令和の時代の仏教 3.0 の2ですね、内山露師の住みと安らいを軸にっていうので、文章を書いてますので、まあ、これはで、もう天気の子から天皇陛下の、即位礼正殿の儀ですね、10月22日のですね、の時の虹の話から全部含めちゃって、それと住みと安らいを最後に持ってきてますので、まあ最近私が言ってるようなことを文章としてまとめてますので、これは完全にね私はいきなり書き下ろしって感じで、何かの元があったわけじゃなくて、なしに書くのも久しぶりなんで、大体私どっかで話した文字起こしの原稿に基づいて書くってことが最近多かったんですけども、それは違い、これは違いますので、完全に書き下ろしですのでね、いいかなと思います。あ、そうか、それともう一つね、仏教 3.0 を哲学するの提談が、今度本になるっていうのを前から言ってましたけども、もうね後書きも終わって、構成も一回終わって、あともう一回再稿っていうのをやるだけなんで、ほぼ固まってきて、2月どうでしょうかね、半ば中旬ぐらいじゃないかな、どんなに遅くても下旬までに出ると思いますけども、題がですね、仏教 3.0 を哲学するバージョン2っていう、バージョン2っていうのかな、いうふうになりました。バージョン2っていうのが、単なるパート2、続編ではないよ、ということで、永井仁さんはですね、仏教 3.0 をさらに哲学するっていうね、いやちょっとなんか編集者の方からなんかちょっといい題ないですか、いいタイトルないですかって言われてたんで、なんかみんないろいろ考えてたんだけど、ちょっと私思いつかなかったんだけど、永井さんは仏教 3.0 をさらに哲学するって、さらにっていうのがあったんで、でこれはね本当内容から言うとまさにその通りなんです。さらに哲学したって感じですね。前回のね2016年に出した本は仏教 3.0 っていうのは存在しないところにそういうのも存在するよっていうふうにしたんで、まあそれの説明の方が多くて、じゃあ中身はどうなのっていうところで、今回はさらに突っ込んでったって感じですね。でただね結論は出てませんまた特に他者問題がねちょっと非常に引っかかっていて、ごめんなさい、私個人が一番他者問題解決ついてないというのはかなり自覚してるんですけども、それ以外の話はね慈悲の話もアガペの話もマインドフルネスの話も 生と死の問題も大体もう全部蹴りついてるんだけども、他者問題だけがちょっとまだなんですよね。で、そこを、永井さんと磯さんとやってますので、ね、で特にね、磯さんのツッコミってのもまた非常に面白いっていうかな、私と永井さんっていうのはね、もう普段考えたり書いてることをそのまま話してるだけなんだけども、磯さんはちょっと違ってて、自分が別に本気では考えてないことも、まあ、世間を代表して世間からの質問っていうか世間からのツッコミっていう形でね、突っ込んだりしてますの でそうすると結構分かりやすい、まあ、要するに世間の人の、世界観っていうのがあるわけね。でそういう世間の人の世界観を持っている人から私は永井さんの発言を聞いた時に当然いろんな疑問が湧いてくるのは当たり前 で私とか永井さんはもうそういうことあんまり考えないで喋っちゃってるからちょっとズレが出てきちゃうんだけども、まあ、石尾さんがその世間の人がこの発言を聞いたらどう思うか、っていう立場から突っ込んできてる場面が結構多いんですよ。でそうすることによって、でそれに私が答えることによって、結構伝わったのかな。また要するに私がこういう書き下ろしで書いちゃったりとか、あるいはもうまあ私のところに毎回来てるような人を相手に話してる場面とはちょっと違うですね。で例えば一番ね典型的な例が、まあ、私がよく物質的なものと精神的なものを分析していくと、ね、つぶつぶになっていってそのつぶつぶも消えていく、そういうそしてエンプティーな、ね、空間が生じてくる。そしてそのエンプティーな空間で私ら意識がなくなるんではなくて非常にクリアな意識があるっていうね、ことを、まあ、よく言う。でまあ、そこら辺からまあ話を進めていきますけれども、まあでもそれは世間の人が聞いたらそれはただ単に瞑想している人の頭の中でただそういうことが起こったんじゃないのっていうね、まあ、要するに脳内現象じゃないのってね、まあ、多分どうせ思うでしょう。なぜそのぐらいこの世界はきちんと存在してるよねっていうことに対する疑いを一切持たないからですね。だけど私らが言ってるのはまさにそこをそのあたりそれ本当にそうなのって話をしてるだけども、うん、で要するにどういうことかというと絶対に自分が思っている世界観を手放さないところでその手放さない世界観からこう見えるよねっていう話なんですよ。だけどもあなたが思っている世界っていうのはこういうふうに客観的に存在していて私も存在していて、そして私には肉体があって私には脳みそがあってこの脳みそが意識と感情を生んでるよねっていうこれは絶対に本当のことでこれは実でっていうようなの思い込みじゃないのっていうね、そういう話をしてんだけどもその思い込みを捨てないからやっぱり世界が空だとか言ってもそれはあなたが単に脳内現象としてそう思ってるだけでしょっていうふうに、まあ、見るでしょうね見るんでしょうね、うん、私はするとまあちょっとのんきなもんだなとは思うんですけれども、そこまでその自分の思い込みを手放せないのかっていうね。いやこれはね、磯さんがそう思ってるっていうんじゃなくて、磯さんがまあ当然世間からはそう突っ込むだろうなっていうことを代わりに突っ込んでくれています。それがね 3.0 の読みどころです。本当に。だからここら辺分かりますかね。何について喋ってるか分かります。いやだって世界って存在するじゃない。ほらほら。で私もこうやってほら存在するじゃないってね。 で私っていうのは肉体で、で私っていうのは肉体の一部が脳みそになっていて、で脳みそが意識活動と感情を生んでる。というふうに、まあ、世界を見ている。だからそれはあなたがそう見てるだけだ。それはごめんなさい。それは事実。あなたは事実だと思ってるかもしれないけども、事実でもなければ何でもないんですよ。ごめんなさい。それ思い込みです。すいません。ね、だからそれが単に思い込みすぎなくて、本当はそうじゃないんだよねっていうところから、話はいよいよスタートするわけで。だけども そこを手放さなかったら何も話が全然進まないんですよ。進まないわけね。進まなかったらどうにもならない、ね。まあ、このあたりをね丁寧にやっていますね。だからなんていうかな、まあ、私とね永井さんが2人でちょっと対談しちゃうとちょっとまあ、この間実際に12月して、でそれはもう一気に第4図が出来上がるその前の過程ですね。3図2図2図3図4図4図3図2図ってね、ここで、どういうふうにそれが出来上がっていったのか、でそれをか関東の哲学からね完全に分析されていたけれども、いましたけども、ね、ということはその前があって、つまり大工さんと建物っていうのがあって、で大工さんが建物をこういうふうに建てていったよね、でほら建物って建ったでしょ、だけども建物と大工さんとはどういう関係かって言ったらば、大工さんは建物が建つ以前から存在してたっていう話ですよね。でもいつの間にか大工さんも建物の中に住んでるから、なんか大工さんの建物とはなんか同じような存在のように見えるかもしれないけども、実は全然そうじゃなくて、大工さんっていうのは建物を建てた人で、建てた人っていうのは建物がゼロの時にも存在していて、でそして建物が作ったね。うん、だからあなたが瞑想っていうのは単なる脳内現象でしょうっていうのは、それの根本的な間違いっていうのはこのあたりを理解してないからですね。まるで建物がなんか最初から存在している、建物は存在しなんかしてないですよ。あなたが建てたんだから、あなたが建てたってことは、あなたは建物が建てる以前にもういたって話なんですよ。これ本当分かります？まあ、ちょっと、まあ、今日はねちょっとここがポイントじゃないので、ちょっとまあ、これはちょっとねこのあとね私と永井さんの12月の対談を、4月発売のサンガジャパンに載せる予定です。で今はね永井さんの方が手入れを書き入れしてるみたいなんで、でそれを受けて私が書き編集入れて、でそれを4月発売のに載せる予定です。1回で載せきれるのか、まあ、2時間の話だから、2時間の話で永井さんがかなり書き込んでらっしゃるっていうので、多分2回に分けるのか分かんないですけどね、ぜひお読みください。そしたらもう能天気に瞑想点脳内現象でしょうっていうのがどれほど能天気な話なのか分かるかと思います。いいですか。だけどちょっとすみません、ちょっとそれがね今日のポイントではないので、はい、じゃあ先へ行きますね。ポイントではないって言っても多少ポイントでもあるんだけども、要するにあなたが今事実だと思っていること、そしてあなたが事実だと思っていることから全てを判断していること、ってことは要するに事実だと思っていることを絶対にギュッと握りしめているって話なんだけども、 そういう態度ですね。そしたら世界というのは全然変わらないし、世界が変わらなかったら自分も変わらないし、自分が変わらなかったら世界も変わらなくて、だから瞑想をしたってはっきり言って何も変わらないわけですよ。だけど瞑想っていうのはそういうもんではなくて、世界が変わるんですよ、瞑想が進むにつれて。なぜか瞑想っていうのは単に心がなんか、心がちょっとなんか集中できましたとかね、ちょっとなんか最近は欲望から離れましたなんて、そんなのんきな話をしてるんではなくて、瞑想することによって世界が変わっていく。それはどういうふうに変わっていくかというと、今まで見えなかった世界が見えてくる、ね、世界ってこういうもんだと思っている今のイメージとか理解があるわけじゃないですか。だからぼやっとしてるわけです。で、そのぼやっとしてた世界がもっとクリアに見えてきたら、ですからぼやっとしてた時に見えていた世界とクリアな世界違うじゃないですか。全く違ってくるわけね。で、そういうふうに変わる。だから当然このぼやっとしている時には人がジェラシーを感じたり劣等感を感じるのは当たり前だよねって思ってたかもしれないけども、この世界がクリアになった時にもう劣等感とかジェラシーっていうのは持ちようがないっていうね。それは劣等感を抑えました、ジェラシーを抑えることができるようになりましたって話ではなくて、ジェラシーとか劣等感がもう生じようがない、このクリアな世界の中では、そういう話なんですよ、ね、だから、瞑想が進むにつれて世界というのはクリアになっていく。世界がクリアになってくるにつれて、そのネガティブな感情ですね、ネガティブな感情がどんどん落ちていく。なんとか欲望を抑えきることができました、そういう話ではなくて、そのジェラシーを抑えきることができましたとそういう話じゃなくて、瞑想が進みつれて世界がクリアになって、クリアになることによって、今までだったら例えばジェラシーとかね、劣等感を、は人間だから当然持つよねと思い込んでいた。だけれどもこのクリアになった世界ではジェラシーとか劣等感というものを生み出していた何かがもうないから、もうない、そういう話なのね。だから瞑想することによってそういうふうに世界がどんどんどんどん変わっていく、ぼやっとしてたのがどんどんどんどんクリアになっていくから、なんていうかな、そうすると今まではあって当たり前だと思っていたものの多くがあって当たり前ではなくなっちゃって、根拠がなくなるからもう消えるっていうことがっていう話だと思います。まあ要するに、なんていうか、瞑想っていうと、まあまあ、なんていうかな、まあこの現実世界があってね、ちょっと苦しい現実世界があって、瞑想っていうのはまあそこから逃れてどこか花畑に行くね、ようなもんだと思い込んでる人はまあさすがにこの部屋にはいないし、まあこのポッドキャストを聞いてる人の中にはもうすでにいないと思うけども、まあ世間はそう思ってるかもしれないですね。現実となんか夢のようなね、お花畑の、ね、ではないわけね。ではなくて、もうちょっと実感に伴う、実感に基づくことを言うと、瞑想することによってぼや、ちょうどなんていうかな、このまあ私はあんまり視力良くないんだけども、視力良くないから、まあ眼鏡で 矯正してるんですけれども、だからだんだん近視の人が眼鏡外したらもう世界でぼやけてるわけですよ。ね、で矯正することによって世界が本当にクリアに見える。それはなかったものがいきなり現れたわけじゃないでしょ。それはもやっとした中にも存在してたわけですよ。ただ視力が弱すぎて見えなかったわけね。それが視力が強くなって、まあちょっとメガネとかね、コンタクトっていう、まあそういうものに援助されながらですね、でよく見えてきた。見えてきた時にもやっとしか見えなかった時には存在してたものが逆にクリアになったらもう存在できなくなるっていう方がはるかに実際だと思います。だからもやっとした世界では劣等感だとかね、ジェラシーだとかね、自己肯定感のなさとかね、そういうネチュネチュネチュネチュネチュしたものがあって、だけどもそれがクリアになったらそれが一切消えていくようなものなんですよ。でそれと今日後でまた話しますけども、それから当然このもやっとした世界の中では、死んでいくことへの恐怖というのは当然あるわけね。これは当たり前ですよね。だってこのもやっとした世界の中では死んでいくことへの恐怖っていうのを持たざるを得ないですよ。これは、まあこれどうしてそうなるか、まあね、まあこれもちょっと後で話しますけども、でそれがもやっとしてなくてクリアになってきたら、クリアになったことによってジェラシーとか劣等感が消えるのと同じように、死ぬことへの恐怖も消えるっていうね、そういう話なんですよ。これはだから、だからそういうふうに瞑想が進むにつれて世界っていうのがもっとクリアになってきて、お花畑行くどころじゃないんですよ。これはちょうど本当近視の人のもやっとしね、ぼやっとした世界と、まあ私はそんな見えない言葉は見ない、そんな悪くはないんだけども、メガネつけたらもう非常にクリアに見えて、ね、ようにさらにクリアになってくる、ね、そういう話ですですかね。はい。で、でだからなんていうかな、瞑想することによってなんか霊が見えるようになりましたとかね幽霊が見えるようになりましたとかだったらちょっと、なんかちょっとやめてほしいんだけども、だってただ今ちょっと見えなかったね、それこそ視力表ってあるじゃないですかね、円でどっか欠けてるのね、それが上なのか下なのか右なのか左なのか、で近視の人が見たらぼやっと何も見えないね、で眼鏡かけたらもう 1.0 まできれいに、あ、あれは左です、右です、斜め右ですとかね、ちゃんと言える、ね、ように世界というものが見えてくる。全然違うでしょ。お花畑が見えてきたりとか幽霊が見えてくるのとは違うんですよ。視力検査表がもっとクリアに見えるって話なんですよ、瞑想することに。で視力検査表がクリアに見えることによって、視力検査表が見えなかった時に存在していたジェラシーだとかね、劣等感とかネチョネチョネチョネチョってしたとか、で死ぬことへの恐怖とかっていうものが消えていくっていう話です。流れから言うとね。だからそれはどこにも非合理なものもないし、わけのわかんないものないし、だって視力検査表がどんどんどんどん見えてくる世界、どこにも何もないじゃないですかね。僕はなんか幽霊が見ましたって話じゃないんだからねお母さんの ここになんか見えるよってね、そういう話、左の肩になんか乗っかってないとかね、そういう話ではないんですよね。 で、だからどこにも非合理的なものもないし、わけわかんないものもないし、で非常にクリアで合理性がある。だけどもどういうわけかそれを受け入れられないということも大いにあって、だから視力検査表がクリアに見えた方がいいに決まっていて、でそこには一かけらのわけのわかんないものもなくて、だから視力検査表の半分しか見えないような世界と全部見える世界があって、そしたら全部見えた方がいいに決まってるんだけども、どういうわけか視力検査表が半分しか見えない世界に、執着してしまうということがある。これはなぜっていうような話なのね。はい。で、それと、伊藤さん、まあいいや、まあいいや、それと、ちょっと佐久さん開けてあげてさ。どうぞどうぞ、もう入っちゃって。それとね、さっき永井さんの話の時に、エリートの人が、心の奥底に封印した話とか、それから形容詞のないつかない心理のところで、ポジショントークの話とか、これ全部実はつながっている、つながっているってことにちょっと私も気づいてきて、っていうのは私にとって本当に不思議な現象があって、なんていうかな、要するに瞑想っていうのはどんどんどんどん視力が良くなることなのね。で視力検査表の今まで半分しか見えなかったのが全部見えるようになる話、どこにも不思議なものは一切なくてね。だから視力検査表が全部きれいに見えるように、なる方がいいに決まっていて、それはリアリティがさらに見えるってことなんだから、どこにもなんかインチキ臭いものとかね一切ないわけなんですよ。だけどなんでそれを受け入れないのか、っていうのがね本当に分かんなくて、で12月以来検討してきたのはそういうことなのね。っていうのは視力検査表がきれいに見えた世界を永井さんとも柳田さんとも検討してきて、それがエッセとかエンスとかでね、まあ、ほぼ第五数の本当の意味とかほぼ大体決着ついたじゃないですか。まあまあもちろんねこれまだまだ突き詰めなきゃいけないこといくらでもあるんだけども、問題はここまではっきりしてるのになぜそれを受け入れられないのっていうのが大問題 でその理由をずっと今まず探ってきたわけね。で一つが、これは永井さんの時の対談の時に枕に置いたツイートね。これはこれはね今度は仏教三世ゼロの、新しい本の後書きにも引用しといたんだけれども、まあ我々が そういう永井さんが扱っているようなこと、それはまあ幼少期の頃からね、みんながいろいろ考えてきたことなんだけども、どっかの時点でみんなそこを諦めちゃって、世間的な利益のために、手っ取り早い利益のために、もうそんな面倒くさいことをやめて、いつも即席の正解ですね、を丸暗記する方に走ってしまった、我々は。でまあそれはそうすることによって試験の点、試験の点数良くなるから、まあそれで利益をたくさん得たんだけども、どっかで我々は真理ってものを本当に考えるってことをどっかで放棄してしまったから、でそうするとあとは、正解を覚えるっていうことになって、正解というのは正しい回答のはずなんだけども、でも本当はその正しいってことを本当には納得していないじゃないですか。それは無理ですよね。それこそ我々がもう大学受験、ね、した時に、ね、試験問題の回答一つ一つが、じゃあ本当に納得してたかしてるわけないです。そんな暇ないですよね。受験生としてはね、一応これが正解なのねっていうのをとにかく丸暗記するしかなかったわけですよ、我々は、ね、でその時に世界というのは一体何なのっていうことを子供の時に素朴に考えていた、考えながらも探求してたわけじゃない、子供の時からね、幼少の時から、ね、でそれをどっかでやめちゃった、で手っ取り早く正解を丸暗記した、自分が本当に納得しないままに。だけどもそれは正解とただ世間ではされているってだけの話で、何の根拠もなくて、でも一応それを試験の答案に書けば丸をもらえるっていう利益は得られるから、ただそうやってた。でもそうすることによって我々は真理ってものに対する、探求のあれを失ってしまったって面があって、でそうするとなんていうかな、我々は真理そのものを探求するよりか、手っ取り早く何でも、正解とされるものを覚えるという方向に行ってしまった。でそれが世間でもいろいろ問題あるかもしれないけど、一番それが悲劇を生んだのが宗教という世界 なわけね。でなぜかというと、宗教っていうのはもう相対的真理ではなくて絶対的な真理っていうものを、主張してるからですね。でこれはもうちょっと散々話したかも飛ばすけども、ね、現代では、ね、宗教団体のたくさんあって、でその宗教団体がそれぞれ絶対的真理を主張していて、でもお互いに違っていて、ね、でその時ものすごく乱暴な宗教団体 A っていうのがB、C、D、E、F に対してちょっと攻撃を仕掛けてね、お前たちは全部インチキだから、とにかく宗教団体 A に服従しろってね、俺たちの、ね、真理を受け入れろってね、受け入れなかったらもうこうしてやるぞってね、いうそういう非常に危ない、ね、考え方でもう実践しちゃってますけどね、でそれでいやいやそれものすごい危険だから、ね、宗教団体 A、B、C、D、E それぞれ違うけども、まあ違う、みんな違ってみんないいっていうね、なんかあったですよね、みすずちゃんかこれはね、だから その精神がみんな違ってみんないいってね、お念仏もいいしお題目もいいし、士官座もね、公安禅もテラバーダも林法チェのね、何度かもういいよね、キリスト教もいいよねっていいんじゃないのでね、まあそれでまあ今宗教家の対話でもやたらに流行ってますけども、ぐらいのね話で、だけどそれもなんかでも絶対的真理がたくさんあって、それがお互いに違うとやっぱりちょっとなんかおかしいよねっていうのはあるじゃないですか。だけどもその時に正解を覚えるっていう勉強の仕方しかしてこなかったら、もうそれ以上進まないわけね。 で、これが正解とされていること、宗教団体 A の中で正解とされていることがあるわけね。で、宗教団体 B の中で正解とされていることがあって、宗教団体 C の中で正解とされていることがあって、でそれで宗教団体 C の中での試験だったらばそれで通るわけですよ。わかりますね。それで宗教団体 C の中の、教師としては、ああ素晴らしいよね、宗教団体 C の全部の試験に全部通ったよね、あなたすごいよねってね、なるんだけども、だけども宗教団体 C の隣に宗教団体 B も宗教団体 A も宗教団体 D も存在していてそれぞれが違ってて、でそれぞれの団体の中の試験は他では通用しないんですよ。通用しないのね。で、私もある宗教団体 A に所属していたことがあって、でその中で士官多座っていうのの試験問題通って、でその後私宗教団体 B にも所属して、その子ではマインドフィネスっていう試験問題ねやって、で私もうそれはもちろんね、あの宗教団体 B の中で正解とされるものは丸暗記できるし、でやれば試験通りますよ、で通ったし、ね、なんだけども、この宗教団体 A と宗教団体 B が両方知っちゃうとこれどうしようもなくなるわけなんですよ。本当に知らなかったらよかったんだけどね、だけども知っちゃって、そしたらこれどうしたらいいので、その時に我々が大学受験の時以来養った方法は崩壊するんですよ。どうしようもないわけ。そういうことなんですよ、ね、じゃああと何ができるかという、宗教団体 A に所属する教師の人たちはもう宗教団体 A を擁護するポジションとするしかないんですよ。宗教団体 B に所属する教師の人たちは宗教団体 B を擁護するあのポジションとするしかないの。なぜ？それしか知らないから、それだけで、それは丸暗記した知識だから、ね、で丸暗記した知識でも大学受験は通ったじゃないですか、ね、で宗教団体 A の中の試験は通るんですよ。わかる？宗教団体 B の中の試験は通るんですよ。通るわけ。だけども今宗教団体 A と B が目の前にあったときにA で正解とされていること、B で正解とされていることが違っちゃうわけね。これどうしたらいいのって話になるじゃないですか。どうしたらいいかって簡単。自分は宗教団体 A の人間だから、まあ、B とか C は関係ないです。無視すればいいだけなんですよ。私は宗教団体 B だから、あとは A も B も、A も C も D も関係ないよねって。まあでもまあ一応仲良くしようよねぐらいでちょうど済むわけね。これそれ以上考えたら頭おかしくなるからね。でまあ宗教団体 A の専属職員だってそれでいいわけね。B の専属職員だってそれでいいんだけども、まあほとんどの人は宗教団体 A とも宗教団体 B とも関係なく、もっと客観的な立場じゃないですか。そうするとなんかみんな宗教団体 A と B と C と D 勝手ななんか全然違うこと言ってるような、これどうしたらいいのって話になるわけね。そういう話なんですよ。でその時に、はいごめんなさい、大学受験の時から養ってきた我々の方法は全く通用しない、全く通用しない、わかるでしょ。大学受験以来得意だった方法は宗教団体 A の中の試験には通用、十分通用するし、宗教団体 B の中の試験にも十分通用するわけね。だけどそれを超えたところには一切通用しないんですよ。じゃあその時どうしたらいいのって言ったら、まさに、我々が大学受験をするために 採用した方法は通用しないから、大学受験をするために封印したものを解くしかないって話なんですよ。わかります？で、当然永井仁さんみたいな人は、あの人どうやって生きてきたのって興味あるじゃないですかね。だから、まあ、あの対談と聞いたんですけども、まあ、永井さんは封印はしなかったみたいですね。で、幸いなんかいろんなあの環境の手助けの、ね、幸運によって、あの普通の人がやるような正解を覚えるようなことはしないで、そのまままっすぐ真理を探求してきて、でその真理を探求してきた人が今仏教っていうものに出会った時に、ほとんどの仏教ってなんかつまらないよねってね。だけどもこの内山老子の醍醐図でこんなこれすごいよねっていうふうになって、でそこら辺から仏教 3.0 っていうのが始まっている。だから仏教 3.0 ってもともとそういうポジションなんですよ。なんか要するに宗教団体 A の丸暗記、宗教団体 B の丸暗記ではない。言ってること分かりますかね。でその時に我々は丸暗記ではない、丸暗記をするのではない、真理の探求の仕方、要するに大学受験の前に戻るってことなのね。なぜ大学受験のために、我々が養った方法は今のこの難局は突破することできないからなんですよ。それをずっと言ってきた、そういう話なのね。これはまあいいですね。これはちょっと、これは今日のテーマじゃなくて、まあ、今まで話してきたことの復習ですけども、ですか。で、そうすると、見えてくる。ですね。でね、なぜ宗教団体 A と B がぶつかっちゃうのか。宗教団体 A 嗜患ダサ、宗教団体 B マインドフルネス、ね、あの嗜患ダサ何ですか。あのこの間ザフをね、一方はザフね新しくしました。今でちょっとね、あの京都のね一匹屋さんという、とこと、それから谷口法医店というね、まあ、曹洞宗のところと、あと三賀さんの、三賀、やってね、今3種類の座布が揃っていますね。でまあその時にちょっと久しぶりに曹洞宗の、老子の、座禅入門のね動画を拝見したんですけども、ああいう動画を今見ると非常に面白くてね、なぜかというと、まあ非常に丁寧にいろんなあの、まあ、座相について、ね、説明した後に、まあいよいよ心をどうするかっていうね、座禅の時に心をどうするか。でその老子はもうあっさり言いましたね。念を放つっていうね、念を放つ、思いの手放しね、ですね。ですね。だからまあここね、我々の心の中にいろんな念が湧いてきてしまう、まあ妄想ですよね、妄想。だからいろんなものが湧いてきて、でこれが皆さんの人生を狂わせている。ものすごい欲望が湧いてきたり、ほら心配が湧いてくるでしょ。ほら過去のね、いろんなあの後悔とかいろいろ湧いてくるでしょ。それが全部苦しみなんだから、湧いてきたものを全部手放していけばいいんだよねっていう、そういう話なんですよ。それと、宗教団体 A はそうなってるわけね。で隣の宗教団体 B いた時は、そこのメインのテーマはマインドフルネスで、 じゃあ宗教団体の B の、試験問題どうなってるかっていうと、毎度ねどうやってるのか、気づきなさいっていうね、気づきなさい。でマインドフルネスっていうものを絶対手放してはいけない。マインドフルネスっていうのは気づくってことですよね。だからこっちではとにかく気づくってなってて、こっちは全部手放すようになってて、これどう考えて違うじゃないですか。違わないですか。まあ、私はね多分ね宗教団体 A の中で育った人間なんだけども、ちょっとアメリカに飛ばされてっていうか、まあ、好きで行ったんだけどもアメリカ行っちゃってアメリカ行っちゃうってことは、要するに宗教団体 A の外へ出ちゃったんです、地理的にね。まあでもまあ宗教団体 A のアメリカのマサチューセッツ支所っていうところにだったんですけども、まあでもポツンとちっちゃなね、建物があって、周りはもうアメリカでね、で単にアメリカだけじゃなくて、アメリカにもどんどんいろんな仏教団体が来てましたから、いやでも黄色いやでも、日本の中だったら宗教団体 A の中に閉じこもって他は一切無視できたんだけども、私らは無視なんかできなくても、宗教団体 B も C も D もあるね、ようなところへ行っちゃったんで、投げ込まれたんで、宗教団体 A の中に閉じ込めることできなかったんです私らは。良くも悪くも、ね、でその時にこの2つ、手放せっていうのと気づけっていうのとね、これどうしたらいいのってね、だからこの時にただ単に正解を覚えればいいっていうのはもう崩壊しますよね。わかります。でその方法は、全てを無視して宗教団体 A に閉じこもるんだったらば成り立つんですよ。宗教団体 B に閉じこもるんだったら成り立つんですよ。そこではちゃんと正解があるから、でこの団体の中で正解書いてれば褒められるし点数もらえるわけね。だけども私らはもう宗教団体 A のちっちゃなちっちゃな支部だったからもうまあ他にはなくて、いやでも他を見て、そしたら違うわけね、正解が。どうすんのってね。で問題、なんでみんなそこで悩まないのって話じゃないですか。で悩まないのはもう簡単な話なんですよ。だから今悩まないでいる方法っていうのは何かといって、宗教団体 A の中に閉じこもることだって言ったでしょ。閉じこもった人いたじゃないですか。ね。なぜ閉じこもるか分かったでしょ。ね。もう簡単な話で、宗教団体 A の中に閉じこもっている限りは問題にならないことが、そこから一歩も出たらいけない問題になるからなんですよ。ね。で、その時にみんないろんな方法を使うわけ。一人は閉じこもった。これで問題解決です。まあ実はしてないんだけども。で、私は一番、なんていうかな、私はそもそも、 大学入試の時の正解を覚えるってことは私もある程度やりました。私もちゃんと大学受験したからね。だけどもこの方法を本気でやったらやばいよねってことも分かっててで、これをなんとかごまかしなんとか大学受験ぐらいはちょっとなんとか突破しましたけども、これ本気でやったらやばいよね、これは真理から自分を遠ざける道だよねってことも分かってて、で、だから私は宗教団体 A の中に閉じ込むことができなかったし、だったらばこの矛盾を引き受けようね。ある団体は手放せていい、ある団体は手放さないで気づけていい、この矛盾は何なの、でも、でそれによって全然違うものが見えてきたってことなんですよ。で、仏教3.0で伝えてるのはそういうことなの。宗教団体 A で正解とされているもの、宗教団体 B で正解とされているものを丸暗記するんではなくて、それをただ擁護するためのポジショントークをするんではなくて、一旦もうそこから出ちゃったところでもう一回本当に正解を、今度こそ自分が本当に納得するものを求めようって話なんですよ。大学入試の時は自分が納得しないままに我々は正解を丸暗記した。でももうその方法は通用しないんですよ、ここまで来たら。だから今度こそその方法ではなくて本当に心の底から納得する方法を使おうよねっていうのが、それが仏教3.0の、本質で、でそれまあ私と石尾さんだけじゃちょっと弱かったんで、まあ、永井仁さんっていうね、とんでもないすごい人に加わってもらった。で、永井仁さんというのはどういう人かというと、その今まで言ったことの正反対をしてきた人ですね。だからこそあのエリートの人が、あ、これは自分が幼少の頃やってたことで、だけどもある時点で諦めちゃったことをこの人はずっとやってきたんだなってことはすぐ見抜いたっていうことなんですよ。ですか。だから、そうすることによって、そういう方法を使うことによって、一見矛盾することを引き受けることによってどっちにも逃げ込まないで、よって初めて見えてきて、でそうすると、視力検査で今まで視力が弱くて、視力検査の、上半分しか見えなかったね、あのでっかいとこね、あの切れ目が左です、あ、これ切れ目が下ですってねぐらいしか見えなくて、このもっとこうなるとね全然見えないみたいになるねたのが、我々は今視力がガンと上がって全部一番小さな下まで見えた、ね、だから何度も言うようにこれは視力検査の下半分が見えるようになったよって世界がまるで違って見えてきた。でまるで違って見えてきた時に、今まで人生には劣等感とジェラシーはつきものだよね、自己肯定感なんか低くて当たり前だよねと思ってたり、やっぱり死ぬのって怖いよねと思ってたようなことがもうない。それはジェラシーを持っちゃいけないって言って抑え込んだんじゃなくて、ジェラシーを感じる根拠がもうなくなってしまった。死んだら自分の存在なくなるから怖いと思ってたけども実はそうじゃないことが分かった。どうやって？視力検査の下半分がきれいに見えることによって、なんかわけのわかんない、ね、幽霊が見えたとか、なんか不合理ゆえに信じるとかそんな話ではなくて、ただもっとクリアに世界が見えてきたから、ただそれがそうだってことが分かる。人間が死んだら終わりではない と私は堅くなに信じますって話じゃなく、本当に死んだら終わりではないよねっていう事実がただ見えてくるって話ですっていう話なんですよ。ですか。でこれでだいたい永井さんのツイートをやったでしょ。でだからそれが形容詞のつかない真理ってのはそういうことですね。だから宗教団体 A の教義っていうのはあれは形容詞付きなんですよ。宗教団体 A の教義、宗教団体 B の教義、宗教団体 C の教義。だけども今我々はそういうものの限界を知った上で、その方も全部、全く違う方を使うことによって、宗教団体 A にも B にも C にも所属しない。だけども宗教団体 A の、の中の人たち、 B の中の人たち、 C の中の人たち、 D の中の人たちの全てに通用する真理ですね。だから 1+1 が2っていう真理は地球上どこでも通用するから、地球上の全ての小学校で教えられているような真理ですね。もうそれしかないじゃないですか、本当に。はい。でそれで、それはちょうどなんていうかな、今お芋があって、お芋をどうせお猿さんでも芋畑に盗んできてますからね、盗んできてるから勝手に人間が作ったお芋、あそっか、まあでもあれは自然環境の中だから山から掘ったのかもしれないですね。はい、まあいいや。あれどこだ、宮崎県か、ね、大分県か、ね、あの辺りのね、小さな島があって、でだからもう島外とは隔絶されていて、ね、でそれでその中にお猿さんがいて、でそれの外からの影響を受けないところでのお猿さんの研究っていうのがね、盛んで、日本というのは猿学はね本当にすごいですよね。でそうなんだけども、まあこれもうちょ皆さんご存知だと思いますけども、ある時ね、ある一匹の猿が、今まで、お猿さんは、ね、山からや畑から取ってきたかなんかしたね、ね、芋っていうのは当然取ったらもう土にがついてるのは当たり前で。八百屋で売ってるお芋に土がついてないのは当たり前、そう洗ってるからだって、洗ってるからですよ。芋掘りした人ならみんな分かりますよね。だってさつまいもっていうのは洗うとねちょっと傷がついちゃって、さつまいもってものすごい弱いんですよ。とか寒さにも弱いしね。なんでまあ大体貯蔵するときは掘ったままで貯蔵して、食べるときにまあ全部洗ってね、やるし、まあ、八百屋さんはもう洗ったものを出してるわけですよね。だけど自然界の芋っていうのはもう全部泥だらけで、でお猿さんたちはその泥だらけの芋を食べていたんだけども、ある日あるお猿さんが何かの拍子にね、川で洗うことをやった。そうすると川で洗うと全部土が取れて芋だけになって、そしたらその方がはるかに美味しい。でお猿さんだって土なんか食べたくないだろうし、全く違った、ね、でまあその時に、まあ、それはじゃあ動物界に文化っていうのがあるかないかっていうようなのも一つのテーマだったんでしょうけども、まあそれでその 自然界の土がついた芋を、洗うっていうことがどういうふうに伝わるのか、あるいは他の人を真似るのかってね。でよく猿学の人が観察してたら、それがだんだんと伝わってきて、である一定の数に達すると爆発的になって、それがまあ、それを知った、その真似をした猿が100匹に達した途端に1匹から2匹、2匹から3匹、4匹、それから65匹、87匹、それで、そこまでなんだゆっくりとなってて、100匹に達したら爆発的に増えて、そしたらなんと地理的にも違うところにも伝播したっていうね、いうような話を100匹目の猿っていうので、これはライアル・ワトソンさんがどっかで書いて、まあニューエイジのねあれですからまあスピ系の人が大好きな話になったわけですよ。ね、でそうすると、ねまあまあ、スピ系がどういう文脈でそれを話すかっていうと、ね、まあちょっと私らからするとスピ系っていうのは結構マジョリティのように見えるんだけども、スピ系の人からすると自分たちマイノリティって感じてるみたいで、まあ、ちょっとそこら辺の温度差っていうのは分かんないんですけども。だけども、まあ、要するに自分たちマイノリティだけども、でスピ系、スピにはまってるってなんか世間が変な目に見られてるけれども、でももうじきしたら私たちの仲間も100匹に達して、100匹に達したらもうドバッて広まってマジョリティになるよ、ね、だからあなたはこの先マジョリティになることを今、先にやってるんだからね、だから自信を失うことないよっていうような文脈でなんか言ってるみたいなんですけれども、だからまあちょっとねスピ系でよく使う話なんで私もちょっとね距離を解いてたんだけども、昨日ねちょっとお茶会の時にその話が出て、どうもそこがポイントではない、100匹になって100匹になって増えたっていうのは確かなんだけど、それは全然違う理由だっていうねことで、で一番この話のキーポイントはどこかっていうと、まあある日、お猿さんが、今まで泥だらけのね芋っていうのは必ず土の中で成長するから、それから掘り起こしたらそれは当然土がついている、でそれを洗うっていう行為をした。そしたら当然おいしい、ね、いろんなレベルでね。で、まあ、ある一匹の猿がそれした時、それ猿っていうのはもちろん集団で住んでいるから、それはいろんなお猿さんがそれを見てたわけですね。でその時に、あれ賢いやり方だと思ってね、賢いやり方だと思って、それをすぐさまやる人、やる猿と、それやらなかった猿が出てくる。で、その差は一体何なのって言ったら、非常に単純明快な話で、その最初に洗った芋を洗ったお猿よりか、年下の猿がすぐさま真似たって、そしてそれよりか年上の猿は絶対に真似なかったっていうね、っていうのはもう実際にも観察されてたわけですね。これはちょっとニューエイジの怪しい話じゃなくて実際の本当に書いてありますね、論文にね、話ですね。だからなんていうかな、100匹目の猿ってね、の話はなんか面白いかもしれないけど、そんなに面白くなくて、それよりかはるかに一匹の猿がね、それはなんかの偶然、芋が偶然なんか川の中に落ちて拾ってみたらもう土がなくなって、それは結構おいしいから、じゃあ次は自分から落とそうね、 洗おうってなったかもしれないし、ね、まあでも最初のきっかけはともかくとして、まあ、とにかくもう泥がついてない芋が今あって、それはこうやって洗えばどうにかお猿にだって洗えるわけでね、洗おうと思ったら。でそれを見た時にそれを素直に真似る人、真似る猿と真似なかった猿がいて、でその差がなんと非常に単純に単なる年齢の差だったっていうねうわこれは結構すごくて、なんていうのかな、だからこれは客観的に見たら、これ変な習慣では間違った習慣でものすごく合理的な習慣じゃないですか、芋を洗うってことはね、どこにも不思議はないわけですよ。で誰にとってもいいことなんですよ、お猿さんにとってはね、土がついた芋よりか土がついてない芋の方が圧倒的に美味しいに決まってるわけだし、食べやすいし、圧倒的にいいことなんですよ。でも圧倒的にいいことなのにそれを受け入れられないってことがある、これが本当私はなんていうかな興味がある、いや興味があるどころの話じゃなくて、私が本当に不思議で不思議でしょうがなかったことなんですよ。でなぜかというと、で私が今ね伝えていることはなんていうかな、皆さんの人生に絶対的にいい話のはずなんですよ。だから喜んで受け入れてくれる話のはずなんだけどもなかなか受け入れてくれないっていうね現状があって、それが本当に不思議でしょうがないっていうのがあれだったのね。でそういう時にこのお猿さんの話を、聞くと、だから、泥がついていない芋、それをただ洗うことによって実現する、で泥がついてない芋っていうのはどんな猿にとってももう疑いないほどいいものじゃないですか、非常に単純明快にいいものですよね。でもこの単純明快にいいものですら絶対にそれは真似ない、お猿さんたちがいて、それはどういう人たちかというと、その最初に芋を洗った人よりかお猿よりか年上の人たちだったって。これすごくないですか。じゃあそれどうしてなの。はい、それで、なんていうかな、このさっきから言ってた正解ですね、正解を我々は覚えた、正解を覚えたら、その覚えた正解によって作られた世界っていうのが生まれて、でその世界を我々は生きるわけね。宗教団体 A って何ですか。宗教団体 A の建物ですか、ね、宗教法人とかですか、ではないですよね。宗教団体 A の本質っていうのは宗教団体 A で正解とされるものによって作られたある世界のことなんですよ。宗教団体 B っていうのは建物とか宗教法人法がどうのこうのとか、っていう話ではなくて、宗教団体 B っていうものをによって正解とされるものによって作られたある世界のことなんですよ。そういうことなの。私はそういう世界、二つの世界に所属してたことがあるから分かるんだけども、分かるんだけども、やっぱりそういう世界に入るのね。でそういう世界が その人たちにとっての世界になってしまうんですよ。これはなんか宗教って変ですねって思うかもしれない。そんなことないですよ。もう世間だっていくらでもそんなもんなるわけ。会社なんかまさにそうじゃないですか、ね、あるいは政治団体なんか完全にそうですよね。自民党とかね、共産党とかね、共産党の人は本当に共産党の世界を生きてるわけだし、公明党の人は公明党の世界を生きている、ね、だから公明党っていうなんか政治団体とかでそこの議員をやってるとか秘書をやってるとかね、ね、自分は応援、ね、選挙の時は応援してるとかっていうよりか、公明党っていうある世界を生きてるわけね、その人たちはね。そういうもんなんですよ、宗教団体っていうのは。宗教団体でだけじゃなくて団体っていうものはですね、それこそアイドルの人たちのファンクラブだって同じようなもんじゃないですか、ね、ある人たちにとってファンクラブに入るってことが、ね、単に何かチケットを買いやすくなるとかね、何か解放が来やすくなるとか、そんなレベルじゃないでしょ。もう彼らにとってアイデンティティじゃないですか。だからあるアイドルグループが解散するってことが大騒ぎなのは当たり前で、なぜアイデンティティを失うからなんですよ、本当にね。自分はスマップのファンっていうのがアイデンティティだったわけね。だけど肝心のスマップがなくなっちゃったら、私って一体何なのって話になっちゃうじゃないですか。そういうことなんですよ、ね、で、でこの芋を洗った猿、最初に芋を洗った猿のよりか年上の猿はどういう世界を生きているかっていうと、どういう世界かっていうと、芋は洗わずに食べるものなんだっていうね、そういう世界ですね。そういう世界では芋を洗うってことは存在しないんですよ。存在しないの。なぜ芋っていうのは洗わずに食べるものなんだから、ピアリオと。それに対する疑問とかなんか許しません、ね、そういう世界を生きてるんですよ。だからそういうところに物理的に誰かが芋を洗ったとしても、あ、それいい方法だよねっていう、風にはならないのね。ならないんですよ。で、なぜ芋は洗わずに食べるもんなんだっていう、そういう世界を生きているから。だけども年下の猿はまだその世界がきっちりと出来上がっていないから、出来上がっていないお猿さんのところで、あるお猿さんがね、芋をきれいに洗ったのを見たら、あ、その方法いいじゃんってね、すんなり受け入れられるんですよ、ね、だから、はい、こちらが芋を洗わないで土がついたまま食べます、こっちは土がつかないで洗って食べます、どっちがいいですかって言ったら、こっちが選ぶに決まってるんですよ。当たり前のことね。当たり前なんですよ。だけどなんでその選びが普通起こらないかって言ったら、芋は洗わずに食べるものなんだ、終わり終わりなんですよ。終わりなんですよ。それでそういう世界を生きてるから、そこにはもう芋を洗うっていう具体的な行為が目の前で行われたとしても入ってこないのね。これも私もビンビンわかるんですよ。まさに宗教団体がそうだから。宗教団体 A、 シカンタザを生きている。宗教団体 B、 マインドフルネスを生きている。 どんなにマインドフルネスって言っても士官たざの人には届かないんですよ。どんなに士官たざでもマインドフルネスには何それってなるわけね。それはちょうど芋は洗わずに食べるもんなんだと信じて疑わない、年上のお猿と全く同じなんですよ。本当に。ね。で、100匹目の猿っていうのは非常に簡単な話で、だから、まあ、ある猿のお島にね異変が起こってある猿が偶然か何かで洗った芋を食べた、美味しかった、だけども芋は洗わずに食べるもんなんだっていう世界を生きている年上の猿は絶対に真似はしなかった。だけどもその世界をまだできていない若い猿たちは、早速それを真似して、あ、この子ははるかにいいよね、川なんてあるから、あの畑で取ってきた泥付きの芋をただ洗うってことをみんなし始めて、ね、で年月が経つにつれて、ね、最初は年上の猿の方が数多かったけども、だんだんね死んでいって、で新しい若い猿の方が増えていくから当然ね。である一定の時点のところで、まあそこでどっちがマジョリティとマイノリティかが逆転するのは当たり前ですよね。ね、昭和と平成と、ね、令和生まれ、ね、令和生まれはまだ全然いないけども、こう前、ね、ちょっとしかいないけども、だんだんと逆転していくわけですよね。それこそ明治、大正、昭和、ね、平和。すごいです。明治、大正、昭和、平成、令和っていうね。内山ロシアは明治生まれの人ですかって話したね。だからそれはもう年齢、年、ね、時が経つにつれて逆転現象を起こして。で、そしたらもう、一気に水で洗って芋を食べるのが増えるのは当たり前ですね。だから、なんて言うんだろう。この、まあ、昨日もね、ちょっとそれをパラダイムシフトのと兼ねて話し合ってたんだけども、だから、本当のパラダイムシフトが起こるのは、まあ本当に一人の天才か、一人のなんかそれをするように生まれてきた人っていうのがいるのね、実際に。人の中で起こる。じゃあそれを他の例えば科学者の人がすぐに受け入れられるかというと、無理で。だから例えば天動説と地動説だったら、ある天才的な人、ね、の心の中に地動説が芽生えた。これはもう天才だし、そういう運命で生まれてるんですよ、そういう人たちは。わかります、それは。だけどそれと同時代に生きている人たちの年上の人たちは絶対それ聞かなくて、で年下の人たちがちょうど若い猿と一緒で聞く。なぜ？よく聞いてみたら千歳のはるかに筋がいいから、筋が通ってるから。この2つを比べたらどっちが筋が通ってるかっても明らかなのね。それはちょうど洗った芋の方がいいに決まってるって明らかのように。 だけども明らかの方を選ぶかというと選ばないんですよ。誰が年上の人たちは。じゃあ誰が選ぶのって言ったら年下の人たちがってね。でそれで年が月が経つにつれて年下だった人たちの方がマジョリティになって、でこっちの方がマジョリティになって、パラダイムシフトが完全に世の中で起こるっていうね、いうのが、まあ、科学史の実際のとこだったという話が、まあ、昨日出たんだけど、まあそうでしょうねと思います。だから今一瞬天造説だった人がいきなり地動説に変わるんではなくて、まあ多分変わらないんですよ。でも地動説の方が筋が通ってるよねと若い人たちがそれを受け入れて、で若い人たちは最初マイノリティだけども年齢年が経つにつれて彼らの方が圧倒的に多数になるから、それでパラダイムシフトが起こるっていうのが実際のところだっていうのはその通りだと思います。でまあでもそれには最初芋を割らなかったお猿が必要で、最初に天動説が圧倒的な中で地動説が浮かんだ人っていうのはある天才みたいな人がいるわけでね。で何が言いたいかというと、まあ我々はある意味同じようなことをしてるわけ。第五図第四図しかないと思っていた世界で、第五図ってものを今打ち立てようとしている。で筋から言ったらこっちの方が完全に筋通ります。第五図の方が。これで完全般若心経読めたでしょ。法華経読めますよね。正法眼図読めますよね。聖書もこの観点じゃないと復活なんて無理ですよね。復活を理解することなんて、ね、だから宗教のテキストで書かれていることは、こっちからの筋じゃないと無理なんですよ。だからよくよく考えれば天動説というか地動説の方が筋が通るよねっていうのと全く同じでなのね。でちょうど泥がついた芋よりか泥がついてない芋の方が美味しいよねっていうのは当たり前で、で第五図だったらば、もう今日本を苦しめている、ね、自己肯定感の低さっていうかゼロがないってこととかジェラシーとか劣等感とか、ね、そういうものがもう一切ない。なぜそれらを生む根拠がもうないからですね。であと生と死の問題に関しても第四図だったら死んだ終わりで、ね、存在を失うってことに対する恐怖っていうのはどこまでもつきまと。だけども第五図が分かったらば、その恐怖っていうのはもうなくなる、一切なくなる、ね、だから日本人を生きている時に一番苦しめているものと、それから生涯の終わりに一番苦しめるものと、この二つが両方ともない世界が広がる。どう考えたらこっちの方がいいじゃないですか。ちょうど泥がついた芋と泥がついてない芋とを比べるようなもんで、泥がついてない芋の方がいいに決まってるんですよ。そうなんだけれども受け入れられない。なぜ。簡単ですね。芋は泥がついたまま食べるものなんだっていう世界を生きているから。第四図っていう世界を生きているから。第四図だけが世界なんだっていうね。それ以上、それ以外の世界は認めない。すごいんですよ、これは。この頭の硬さっていうの。だからそのあたりで、でまあそうなんだけども、そこのここの仕組みはもうここまで分かっちゃってるわけじゃないですか。だったらばこの新しい、 世界観、第五図という世界観をもうちょっと聞いてくれてもいいような気がするんですけどね。まあでもまあそれを、受け入れてくれる人、つまりさっさと芋を洗うことを始めた人、ね、が今少しずつ増えて、でそしたらもうその方が圧倒的に美味しい、なってきて、そしたらもうじっずっと苦しめてられてきた自己肯定感のなさとか劣等感とかジェラシーから から完全に自由になった世界、生と死の恐怖から自由になった世界を生きることができたらどんだけ楽かっていうね、そういう話なんですよ。だから芋を洗うのを拒否するなんて不合理極まりないじゃないですか、ね、それと同じように第五図を拒否するんだけど不合理極まりないわけ、なんでそんな意味もなくあなたは苦しみたいのって、そういう話じゃないですか、ね、だからでそれを止めているのは芋は泥がついたまま食べるもんなんだっていう、まあ思い込みなんだけど、単な思い込みじゃなくて芋は泥がついたまま食べる、そういう世界を生きてるからなのね。だからそこでは芋を洗うことはありえない。例えば誰かが洗ったとしてもそれはもう無視する、絶対真似ることはないっていう話なんですよ、ね、でもそれをやってる限り宗教団体 A と B と C の矛盾は解けるわけがないし、はいはい、どうぞどうぞ、今もう終わる頃ですけど、はい、はい、そこがね、あのなぜ自分は第五図を受け入れられないのか、そのあたりをちょっと見てください。だって皆さん受け入れたいじゃないですか、生と死の恐怖から逃れたいじゃないですか、もう自己肯定感を持てないまま生きていくの嫌じゃないですか、それなのになぜ第五図を受け入れられないのかは、今言った理由です。ですね。このあたりをね、ちょっと見てくださいね。じゃあ木曜日にね、目黒不動でお会いしましょう。で、その時こういう話も多分出るし、それのもうちょっと理論的根拠っていうのを、話し業に基づいて勉強したかったら火曜日にね、集英社のね講座においてください。ですかね。はい、じゃあ、週末ね、名古屋の人と関西の人、お会いしたいと思いますのでどうぞおいでください。はい、じゃあ、最後に四句誓願やって。衆生無変性願道煩悩無尽性願断法門無量性願覚仏道無常性願成 ずどー